ひばりクラブ、ご覧の皆さんおはようございます。また落語界の皆さんいかがでしょうか。武田邦彦です。いつもこう毎日日課のようにしてですね、このひばりクラブの録音しているわけですね。そうしますと、まあ、直接的にお話はしてないんですが、まあ、お聞きになっている方とはやっぱり心が通じてきてですね、まあこういうの今の言葉で言えば量子もつれって言うんですけど、量子もつれっていうのは最近まあ物理以外の人でもですね、知るようになったりしておりますけど、科学的に言えばですね、まあ、きちっと勉強してる人でっていうふうに言うと、ちょっとまた、角が立つんですけど、我々が五感でですね、光だとか、これ目で見ますね。それから音、これ耳で聞きますね。それから化学物質、匂いですね。これは鼻で聞きますね。まあ、そういった、我々に五感が備わってるものは、通信手段としても使うし、それから現象も説明できるんですね。風が吹いて、空気が動いて、その擦れる音で、例えば風の吹く音がすると、松の葉っぱが擦れればシャーシャーというというね、まあ昔からそういう表現もありますし、我々も理解できるんですね。ところが、我々に五感が備わってないものは、何が何だかわかんないわけですよ。しかし、それがもう認められるのは非常に昔から認められてるんです。それをテレパシーとかですね、まあ、いろんな言葉で言うんですけど、それらはいずれもですね、我々の五感にないものを言ってるんですね。で、できれば我々の科学がもう少し進んでですね、五感でもわからないものを捉えられるようになればいいんですけど、それをどう捉えるかってのはまだね、人間科学者これだけいて、まだ一人も出てこないんですよ。で、僕はまあ、科学者、科学の心を持ってますから、わからないものでも現象として認められれば認めるという、そういう認めるっていうか、あると思うというね。それがその、ある、こういうような伝達手段であると、わかったらそこで初めて、まあ、電子もつれっていうのは、あるところでキュッと曲がったらこっちもキュッと同時に曲がるってやつなんですけど、まあ、これなんかはもっと深く考えればですね、私の友達がパリにいると。私が東京にいると。で、パリの人が何かしたら、その瞬間に東京にいる私も何かの反応があるんですよ。だけど、そういうことを言ってもですね、頭の固い学者なんか、そんなことあるはずがないじゃないか。いやいや、あるはずがないっていうことは、この世の中にないんですね。ということが、まあ、量子もつれの一番の原理ですね。まあ、これから人間がずっと今から1万年もし生存してたらね、いろんな科学者が、いろんなものを発見していくと思うんですね。ですから決して心配することはないんですね。エネルギー源なんかもいくらでもあるんですね。なんでかって言ったら宇宙にあるエネルギーに比べれば、現在人間が使ってるエネルギーなんて全然どうってことないんですね。で、その石炭火力を使うと CO2 が出て温暖化するとかですね。化石燃料がもうないから自然エネルギー、これをなんか再生可能エネルギーとか、嘘を言ってるんですけど、これ言葉が違いますね。エネルギーは再生可能なエネルギーなんてありません。どういう形態で使うかっていうことですね。例えば、太陽の光で地球の生物ができて、で、植物なら石炭になり、動物なら石油になったと、まあ、いろんな形になりますね。これはエネルギーの変換系ですからね。それをまあ、使うというと、石油の利用とか石炭火力とかこうなるんですが、まあ、いずれも、太陽の光ですから自然のエネルギーなんですけど、どれが再生可能なんてことありませんってことですね。まあ、私今日の話題はですね、バンスっていうのが今度、まあ昔は上院議員だったんですけど、アメリカのですね。まあ今度はトランプ大統領と気が合うってことで、副大統領になりました。一期目のトランプ大統領っていうのはまあ、まさか自分が当選すると思ってなかったんでしょうね。そこで自分が大統領になって選んだから、なかなかこいついいらしいなと思って、なんか補佐官がなんかするとですね、とんでもなく自分と意見が違ってたりして、それで解任したりして、いろんなそういう揉め事がありましたね。しかし、今度は、まあ、4年間浪人してたもんですから、割合ちゃんとした人を選んで、その一人がバンス上院議員なんですね。で、副大統領になりまして。これはしっかりした人なんですよ。もちろんね、私と意見が違うかと、違うとかあるんですよ、もちろん。だけども、人間っていうのは意見は違うんですね。ですけど、その人がきちんとした論拠でお話になってるか、考えてるか、それとも、浮ついた人なのか、というようなことは、それは話してることとか、今までの業績を見ればわかりますんでね。 まあ、そういう点では私は自分の考えと違ってても、立派な人は立派な人だと、こういうふうに考えるタイプなんですけどね。そういう意味でバンスっていうのは、議員としても、副大統領としても、政治家としても立派な人で、政治家としてはちょっと変わった人ではありますね。普通の政治家ってのは自分が得するかとか損するかとか、まあそういうことをまあ最初考えるんですけども、バンスさんっていうのは僕の感じではどっちかっていうと信念の人。つうか自分が勉強して、これが正しいと思ったことを正しいと思ってる人なんですね。ところがこの前バンスさんがですね、副大統領がミュンヘン、ドイツのミュンヘンに行きまして、そこで演説をしました。この演説には私びっくりしました。まあね、もちろんアメリカ人ですから英語使って演説ですけども、まあ、ヨーロッパの人はほとんど英語はね、英語つってもドイツ語っていうのは高地なんとか語、低地なんとか語、みんな英語ですからね。まあ、ドイツ語と特に英語は似てますんでね。フランス語も同じなんですけど、フランス語はちょっとこう、南の方にいるんで、ちょっと発音が違うんですけども。まあ、いずれにしても民族もアーリア人だし、言語もドイツ語系が発展したものなんですね。ですからまあ、同じです。それでバンス副大統領の英語は、私なんかにもよく聞けるきちっとした英語でした。イギリス人の英語ってのは日本人に割合聞きやすいんですけどね。まあ、ドイツ語になりますと少し単語が違うと語順が違ったりしますから、少し難しいんですけども、まあ、よく聞けた英語でした。で、私はね、いつもアメリカの政治家の演説を聞くと羨ましく思うんですよ。それは自分はこう思ってる。まあ、自分が思ってるのか、それともトランプ政権としての見解かもしれませんが、いずれにしてもですね、論旨をきちっと言うと、まず第一。それから第二はですね、これは私、ケネディが大統領の時に、私はもうその頃成人してたもんですから、ケネディ大統領の演説、ニクソン大統領候補とケネディ大統領候補がテレビ討論した時、非常に印象的でしたね。っていうのは、ニクソンは対処交渉からものを言う。ケネディは具体的に言うんですね。例えば、かわいそうな人が何人いる。この人たちはどういう生活をしている。これをこういう政策で助けなきゃいけない。その時に私はですね、物事は具体的に言うんだなと。そういう方法があるんだなと思いました。日本人はですね、どっちかって言ったらこう総括的に言うんですけどね。それからそれをケネディ大統領の演説で私は学んで、まあ、その後ですね、必ず今でも講演会するときはできるだけ具体的な例を混ぜながらやります。今回のバンス副大統領の演説もそうでしたね。ヨーロッパを非常に批判しました。ヨーロッパの現在の政治、社会情勢をすごく批判してしました。まあ、びっくりしましたね。これでいいんだろうかと。今、我々は一番危険な国は中国ですから、中国が危険だというのは僕は主にはですね、日本人の子供たちを殺そうと思ってる国だからなんだ。靖国神社どうとかね、尖閣諸島どうかっていうのは、あれは中国の憲政級みたいなもんで、本命は中国の大陸にある核ミサイルを積んだサイロなんだ。これを日本に飛ばそうと思って作ってるんですよ。もちろんお金かけて。しかも従来300発だった核爆弾を去年1年で確か100発ぐらい作った。まあ500発か700発ぐらいをまず目標にしてるんでしょうね。誰一体殺すのっていう感じなんですよ。50発ぐらいで日本全滅しますからね。まあ僕ら大人はね、一応そういうことに対して防衛する責任もあるし、中国とできるだけ商売せずに、中国を発展させちゃいけないし、中国人留学生を教えちゃいけないんですよ。そういうことしちゃいけないんです。なんでかって言ったら相手は自分の子供たちに合口、ね、ナイフを突きつけてるわけですから。自分の子供にナイフを突きつけてる相手の、その親を教育したり、まあ僕今度、日本製鉄、まあ昔の新日鉄ですね。まあ住金と合併しまして、名前変わっておりますけども、日本製鉄がアメリカの US スチールを合併しようとしてますね。まあ私は反対です。反対の理由はいっぱいあるんですね。技術的な面もありますし、新日本製鉄が中国とどういうことをやったかっていうこともありますし、それからやっぱりアメリカの雇用を失ってはいけないっていうこともありましてね、賛成しておりません。それで今中国が日本の子供を狙ってですね、日本は今軍事的には中国に対抗できません。軍事的に対抗できないっていうのをもう少し詳しく言うと、具体的に言いますと、中国人が日本人の子供を殺そうと思ったら直ちに殺せるんだ。 我々はそれを防衛することができないんです。私たちの可愛い子供がね、無残に中国人の決定で殺されていくことを止めることもできない。だから一番危険な国は中国。で、中国を今アメリカが封じ込めてくれそうなんで、すごくいいんです。本当はアメリカに頼っちゃいけないんですよ。日本が独自に日本の子供を守らなきゃいけないんだけど、今のところそれはできないんで、せめて今度トランプ大統領になり、バンス副大統領になり、ルビオ国務長官になり、ね、ちゃんとした体制ができたので、私は心の中で子供の代わりに、日本の子供の代わりに喜んでるんですよ。かわいそうですよ。小学校まで育ってね、一生懸命勉強したりしてる子供や若者が核爆弾で焼け焦げるんですから。それはね、我々大人はね、ちょっとお金が儲かるから中国の工場を作るとかね、絶対やっちゃいけないんですよ。文部科学省も早く中国の留学生を取れというふうに国立大学に言わないでほしいというふうに思いますね。それは大人の見識っていうもん。それにはですね、やっぱりアメリカはヨーロッパを味方につけといてほしかったんですよ。ドイツにしてもイギリスにしても割合とですね、ヨーロッパは中国に接近してるんですね。ドイツなんか特にそうでした。例えばフォルクスワーゲン、ドイツの代表的な車であるフォルクスワーゲンはね、中国で随分生産されたり輸出したりしましたね。まあ日本もね、日本の産業界がもう日本の子供なんか殺されていいじゃないかっていうことをやってるから、僕はもうすごく腹が立つっていうか嫌だなと思ってるんですけどね。しかし今度のバンス副大統領のミュンヘンでの演説は、はっきりとまず2つありますよ。アメリカはヨーロッパよりか上にいると、上位の国なんだ、民主主義と自由とリバティっていうものは我々なんか上なんだと、ヨーロッパ何やってんだっていうお叱りが一個です。これはね、映像には時々、バンス副大統領の演説中の顔が出てきました。何こいつ言ってんだ。ヨーロッパの方が歴史古いんだぞと。アメコーって言ったんだけど、そういう感じでしたね。お前ね、アメコーで何言ってんだという顔をしてました。ですから、この演説を機会に、アメリカとヨーロッパはかなり離れると思います。この離れるという代わりに、トランプ大統領は、ロシアとの、まあ、同盟とはいかないですけど、まあ、接近をするという取引をしたんでしょうね。これが吉と出るか、凶と出る。まあ、日本にとっては、ロシアと中国と比べると、皆さんはロシア嫌いの人多いんですけど、それ知ってるんですけど、日本の子供を守るという点では、ロシアの方がいいんです。ロシアは具体的に、日本を侵略しようと思っておりません。できれば日本と友好関係でやりたいと思っております。北方領土はちょっと別ですけどね。中国は日本人を殺そうと思う。殺そうと思わなかったら原爆を増産しませんよ。ということで、非常にいい演説でした。内容もはっきりしておりました。ケネディ流にちゃんと具体例も交えて説得力もありました。自分が考えてる論理はこういうことだ。事実と論理はこういうことだ。って言って、はっきり分かりました。それはヨーロッパ人の心を非常に突き刺して、反アメリカになっただろうと思います。もちろん、よーく考えて戦略を練って、あの演説になったと思うんで、それなりの経過はあると思いますが、私はですね、あのくらいはっきりとした演説をする麻生さんにしてもね、副総理格ですよ。それからまあ外務大臣ひどかったですけど、上川外務大臣も、今の外務大臣も、演説って皆さん聞いたことないでしょ。日本人ですら。ね、対中国政策どうするか、対ロシア政策どうするか、なぜ我々はウクライナを援助してて、反ロシアなのか、何にも喋らないです。人間は意見が違っていいんです。それはしょうがない。万機公論に決すべし、まあ明治天皇ですね。和をもって尊しとなす聖徳太子です。いずれにしても意見ははっきり言って、そして最終的には合意をして、まあ行動しようじゃないかという思想ですね。これがまあ日本の基本的な思想ですから、現在の日本のように言っちゃいけないとか、もっとごまかさなきゃいけないってね、この頃随分言われてますけど、財務省のデモをオールドメディアが全く放送しない。それはそうです。っていうのは、日本はですね、もう50年ぐらい前から、メディアはですね、自分に都合のいいことを報道して、元々のメディアの役割をもう忘れちゃってんですね。判断するのは国民だと。事実を伝えるのはメディアっていうことだったんですけど、メディア自身が判断して、自分たちの視聴率を上げるとか、ね、 新聞の販売部数を増やすとかいうことを目的に、つまり金ですね。今だけ金だけ自分だけの報道機関になってしまいましたから、財務省デモの報道が全くないのは非常に理屈通りでありますが、バンス副大統領のミュンヘンにおける演説、それの意味するところ、それをかなりね、突っ込んで詳細をやっぱり国民に知らせる必要があると、私はそう思っております。まあ今日は話したいことはこれだけなんですが、時間も17分ということで、まあ毎日こうお話をしてますけども、やはりね、人間というのは今日話したいと思うことを話せないと、後で私が聞いてね、僕の喋ることが生き生きとしてないですね。時々はね、1をやったから2番、2番やったから3番一応やってねと思ってるんだけども、今自分の頭にこう気になってることをね、やっぱり喋らないと、やっぱりせっかく聞いていただく人もね、生き生きとしたやっぱり事実の流れね、今もう本当世界がどんどんどんどん流れてますから、これはトランプ大統領の登場ばかりでなくてですね、ドイツの衰退、イギリスの衰退、そういうものを含んで進んでますので、やはり私気になったものをその時にお話をしたいっていう気持ちであります。まあそういうことで、それも切れ切れになりますけど、お許しいただければと思います。